今日の説教題は主の道を整えよであります。
で、私たちは先週少年イエスの物語を学びました。そして主イエスが成長されていよいよ宣教活動を始められます。したがってこのところからですね、イエス・キリストの宣教活動が述べられていくのですが、その最初の書き起こしの部分が、今朝のところです。そしてその書き起こしは洗礼者ヨハネの登場をもって、叙述は始まっているわけです。で、それからその後イエス・キリストのいよいよ働きが記されると、こういう全体の流れになっているわけです。この洗礼者ヨハネの事柄は3章の1節から20節までに出てきますけれども、今朝はですね、3章の1節から6節までに限定して学び、来週ですね、その7節以下を学ぶようにしたいと思います。で、このですね、主イエスキリストの宣教のことがどの福音書にも出てるんですけれども、しかしながらルカによる福音書はですね、そのイエス様の働きの開始という時に3章の1節以下のところにありますように、まずその歴史的な報告から始めるわけですね。で、これはルカによる福音書の一つの特徴であります。どうしてですね、歴史的なことから記すかということの狙いというものもあるわけであって、そのことをまず最初にお話をしておきたいと思います。で、その歴史的な報告というのは3章の1節のところを見てみますくださると、皇帝ティビリウスの治世の第15年、ポンティオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラクン地方の領主、リサギアがアビレネの領主、アンナスとカヤファがトガ大祭司であった時と、こういうふうに出ています。で、このですね、歴史的な報告の部分は政治的な歴史的な報告の部分と、それから宗教的な報告の部分とでなっています。まず政治的な報告の部分というのは、皇帝ティベリウスの治世の第15年という言葉でまず始まっているわけですね。皇帝ティベリウスというのは、イエス様が生まれた時に皇帝アウグストゥスでしたけれども、その次の2代目の皇帝が、ティベリウスという人です。で、このティベリウスの15年ということなんですけれども、この年代設定というのはですね、いろんな意見もありますが、ほぼですね、紀元後27年から28年頃だろうと言われています。そしてその時のこの時代というものはですね、これはある面で非常に腐敗した時代であったわけですね。どうして腐敗した時代であったかというと、この皇帝ティベリウスにつきましてもですね、実は歴史家のタキトゥスはこういうふうに書いてるんですね。自己を偽り、狡猾に美徳を装い、晩年には残酷でハレンチな行為が多かったとこう記しているんですね。このティベリウスの皇帝とその治世もそうでありましたけれども、その後にですね、今度はポンテオピラトが出てくるわけですね。ポンテオピラトがユダヤの総督である。これはですね、イエス様が誕生された時にはヘロデ大王の時代ですね。で、ヘロデ大王が全体を、ユダヤ全体をこの治治めていたんですけれども、そうするとヘロデ大王が亡くなってからですね、このユダヤは全体はですね、でローマの直轄になりまして、総督が置かれるようになる。そしてこの総督、ローマ帝国のユダヤ総督がポンティオ・ピラトという人物ですね。イエス様はこの使徒信条の告白にありますように、ポンティオ・ピラトの下で十字架につけられたわけです。で、そしてこの ポンテオピラトの総督の下でですね、このユダヤの全土はですね、分割されて統治されたんですね。その統治者は誰かというと、ユダヤの総督、その後に出ておりますね、ヘロデ、これはヘロデ大王の息子のことです。イエス様の生まれになった時のヘロデではありません。その息子、そのヘロデがまずガリラヤの領主だった。それからその兄弟がフィリポ、これがイトラヤとトラコン地方の領主だった。それからヘロデ家とは関係がなかったんですけれども、リサニアがアビレルの領主だった。こういうふうにですね、いわばこの地方がですね、分割されて統治されていたということが、まあ、分かります。そしてこの統治というものは事実上ですからローマの支配下にあるわけですから、これは異邦人の支配下ということですね。異邦人の支配下にありまして、しかもこのバラバラにされた統治されていたという状況です。しかもですね、このほとんどの指導者たちは非常に大敗した指導者、腐敗した指導者たちであったということが分かっています。例えばヘロデの場合、皆さんもご存知でしょう。ヨハネが非常に鋭く告発しましたね。腹違いの弟の妻を、自分の妻を去らせて、その弟がまだ生きているうちに自分の妻に迎え入れたという、こういう人物ですね。これをヨハネは非常に激しく糾弾して、結局は殺されるということになってしまった。ですからこの指導者たちもまた非常に腐敗していたということが、まあ、分かるわけです。で、その支配の中でですね、社会的にも非常に問題が多かったんですね。で、この後でヨハネがですね、激しく悔い改めを迫っているんですけれども、そのところ来週学びますが、そこではですね、朝鮮人たちが、税を集める者たちが、まあ、規定以上の税を取り立てて私腹を肥やす。そしてローマの兵士たちはですね、朝鮮人の用心棒のようになって脅しや恐喝をして利を貪る、こういう状況だったということです。それから今申し上げました第2点の宗教的な時代状況というのはですね、この最後の言葉、2節にありますところで、アンナスとカヤファとが大祭司であった時というふうに、2人の大祭司のことが出てくるわけです。アンナスという人は大祭司として、紀元後6年から15年、この大祭司を務めた人です。それからカヤファは紀元後18年から36年まで大祭司を務めた人です。それなのに二人の祭司の名前として挙がっているわけですね。これはですね、その前のアンナスが事実上まだ権力を握っていたわけなんです。実権を握っていたわけです。ですから大祭司アンナスとカヤファという二人の名が大祭司として挙がっているわけですね。で、これは本当は実は非常に不思議なことでして、どうして不思議かというと、大祭司というのはですね、これは終身制だったんですね、ユダヤ教では。ところがローマの権力に従って、このアンナスがですね、いわば辞めさせられて、それからカヤパが大祭司職に就くわけですね。つまりどういうことかというと、宗教的な指導者ですけれども、事実上異邦人でありますローマの権力によって簡単に首がすげ替えられていたということです。ですから宗教的にもですね、非常にこれは混乱した、大敗した、そういう事実を意味しているわけですね。で、実際私たちが聖書をこのルカによる福音書も他の福音書も読んできますと分かりますように、当時のですね、立法学者、旧約聖書の学者、専門家たちもですね、長い衣と強奪強殺を身につけてですね、下り顔で歩いていた、ね、市場で挨拶されることを好んだ、宴席では定席を好んだ、ヤマメを食い倒した、そんなことまで出てくるわけですね。 それぐらい実は宗教的にもですね、腐敗していたということがわかるわけです。ですからこの冒頭のですね、歴史的な記述報告というのは、確かにイエス・キリストというお方が明らかな年月、年、月、日、そういう歴史のただ中においでになったということを明確にしているんですね。歴史のこの時だ。同時にその時代というものがどういう時代だったのかということも示しているわけですね。そのところにイエス・キリストをおいでになり、そしてイエス・キリストの到来を備えるために、イエス様の道備えをするためにヨハネが登場しているんだ、こういうことを明らかにしようとしているということです。同時にそのことによってイエス・キリストによってもたらされる救いというものが夢物語の救いなんじゃなくて、この現実のこういうただ中から我々を救い出すものであり、同時にこの現実の持っている最も深いところから我々を救い出す方である、このことも言おうとしている、そういうことを私たちはこの歴史的な報告という部分にすでに読み取ることができる、この事実を読み取ることができるということです。少し、この歴史的なことでですね、必ずしも興味深いことではないかもしれませんが、でも状況として皆さんにしておいていただくために、そのことをまず簡単にお話をしておきました。そのような時代の中にですね、主イエス・キリストをはじめ働き始められるのですし、その前に登場するのはヨハネ、洗礼者バプテスマのヨハネと言われる人物です。でその時にこのヨハネの登場について一言ですけど、こう書いてるわけですね。2節、アンナスとカヤファとが大祭司であった時、神の言葉が姉の手ザカリアの子ヨハネに下ったと書いてあります。何でもないような記事と思われるかもしれません。しかし神の言葉が荒野で下った、荒野で望んだ、荒野で与えられたということ、これはもう注目に値することであります。ヨハネは預言者って言うんですけど、キリスト教の聖書では預言者って言うのは、このね、先々のことこういうことが起こりますよっていうのはね、預言するという、ある預言という字を書かないんですね。聖書の中の預言者はこう預かるという言葉を書いて言葉預言者とか、その意味はね、預言者というのは神様が語られた言葉、神様が言葉が与えられた、ね、そしてそれを預かって、そして人々に語る、これが預言者の仕事なんですね。だから偽預言者というのは神様の言葉を預かってないのに、自分の言葉を神の言葉のように人々に伝えるのを、これを偽預言者と言うんですね。で私たちこの牧師説教者も、まあ、預言者職というふうに言われるわけですね。なんでかというと、それは神様が与えられた聖書の言葉を皆さんに与える、伝える、だから預言者の仕事だ。けれども同じように、もし牧師であったとしてもですね、聖書の言葉でなくて自分の言葉を語ってですね、皆さんにこういう神の言葉だとこういうふうに言うならば、これは偽預言者ということになるんですね。ヨハネはですね、この荒野の中で神の言葉を受けるわけですね、預言者として。そのことが、まあ、ここに出ているわけです。そしてこの預言者の登場というのは、実はイスラエルの人たちが、ユダヤ人たちがずっと待ち望んでいたんですね。実は最後の預言者というのはマラキ、これ400年前なんです。それ以後400年間ですね、預言者は現れなかったんですね。で、預言者が現れるのを彼らは待ち望んだ。なぜ待ち望むかというと、神の言葉が与えられるということは、神の働きが、行為が起こるということを意味してますね。で、彼らは当時ローマの支配下の中にあるわけですから、異邦人の支配の下の中にありますから、いわば彼らは屈辱的な状況ですね。ですから彼らはですね、救い主が現れて、この苦境から、このローマをやっつけてですね、自分たちに 栄光の国をもたらす、そういう救い主が現れることを待ち望んでいるんですね。で、預言者が来るということは、そのですね、神様の働きが起こるということと関係があったんですね。だから彼らは預言者をずっと待ってたわけです。で、預言者が、彼らが期待するとなると、どこが一番ふさわしい場所かといえば、おそらくそれはエルサレムですね、神の都。神の言葉を受け取る預言者ということであるならば、彼らはそこで預言を期待するということになるでしょう。ところがこの聖書はね、神の言葉が望んだ、どこに望んだか、どこで望んだか、アラムで望んだとこう言っているんです。これは非常に重要な意味を持っていると思います。エルサレムというのは荘厳な金のですね、ドームを持った神殿だったんですね。それはイスラエルにとって非常に大きな誇りであったんですね。そしてエルサレムというのは当時で言ったら、これは繁栄した都市であります。神の都ですから、彼にとってはそれは誇りでありますね。そこにだから神のことの予言というのもそこで彼は期待する。ところが今言ったようにアラムだ、この場合はですね、これずっと私たちが聖書の歴史を考えると、実はアラムというのはとても重要な意味を持っているんですね。そしていつもそれと対象になっているようなものはね、都市です。まず皆さんがアブラハムから考えてくださったらいいんですね。アラブラハムはカルデアのウルというところから神様が行けと言って旅に旅立つわけです。全部捨ててね。カルデアのウルというのは当時のね、一大国際都市なんですね。しかしそこから出ようとこうした。それから考えていただくとまだありますね。モーセのことを考えてくださったらいいと思うんですよ。エジプトがありますね。もうこれは世界の肥沃なですね、エジプトであって最も栄えたところですね。あのホートムスプがですね、遠い地へ行ったとね、それはおそらくはエジプトじゃないかというふうに言う仲介者がかなりいるんですね。そこに若者たちからすれば魅力があるわけですね。大都市の繁栄がある。でそこでどうなったかというと、法と息子はですね、法とに身を持つことが起こるわけです。エジプトというのは偶像礼拝の地で、そこでは同時に腐敗した地。イスラエルはですね、そこから解放されてどこへ行くかというと、アラノに行くわけですね。そして彼らはアラノの中で神の言葉を受け取っているわけですね。そして神の言葉とともに生きることを学んでいく。そもそもモーセもですね、どこで証明を受けたかというと、それも彼もですね、荒野の中の燃える芝の中で神の声を聞くんです。そこで彼も神の言葉を受け取っているんです。つまり神の言葉を受け取るということと、実は荒野というのは非常に密接な関連があるわけです。でこれは黙示録なんか見ると出てきますよね。ローマのことが出てくる、あの大都市、それがバビロンと重ね合わされて、そして両方ともバビロンもローマもですね、それは何を意味するかというと、悪魔的なものということですね。偶像の地、非常に繁栄しているけれども、豊かだけれども腐敗した、これは悪魔的なもの、こういうものと重なってきているわけです。でこれはですね、アラノというのはどうして重要な意味を持つかというとですね、何もないんですよ。そこでは富もほとんど意味持たないわけですね。身分も意味持たないですね。名誉も意味持たないんですよ。豪華な家も意味持たないです。そうするとそこで何を受け取ったかというと、イスラエルの民たちは神の言葉を受け取るんですよ。でこれもね、今日でも意味があると思いますよ。別に、巨大都市の大きな都市を簡単に批判するのはあまりよろしくないんですけど、でもやっぱり巨大都市のですね、都市の繁栄と華やかさ、それはどういうものと結びつくかというと、華やかな生活、同時に腐敗した生活というものと重なっているんですね。だから一般的に言えば、そこで神の言葉を聞くというのは非常に難しいということはあると思うんですね。都市というものについて聖書全体はある警戒を示していることは間違いがないと思うんですね。でどこでそれじゃあこの場合神の言葉を受け取られたかというとですね、やっぱりそれは荒野で神の言葉をヨハネは受け取るわけですね。 で彼の姿はですね、マタイの福音書の3章の4節によれば、ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、稲穂と野蜜を食べ物にしてたという異様な姿ですね。これは紀元9世紀の預言者エリアの姿と重なっているわけです。預言者エリアはですね、やっぱりその時のですね、王様、王でですね、それからその民が腐敗しているわけですね。それに対して悔い改めを迫ったというのはエリアですね。その彼もまたこういう服装をしている。それをヨハネは同じような服装をしている。聖書を書いているんですね。で、これらのことは非常に象徴的な意味を持っていると思うんですね。つまり、いわば裸の姿ですね。存在の原型と言いましょうか。他の何者も自分をですね、支えるようなものがない。でもそこで神の言葉を受けてるわけです。4年ぐらい前ですけれど、朝日新聞にですね、記事の中に、ドラマで有名な、北の国というドラマで有名な、劇作家であり演出家の倉本壮さんが、こういうふうに語ってたんですね。まあ、非常に印象深かったので、私はメモに留めたことがあります。倉本さんはその中でこう言ってるんですね。戦時、つまり戦争の時に、戦地に育った僕は、当時食べるものがなく、小さなさつまいも一切れの時もありました。でも、当時の方が貧しくても幸せだったように思いますね。僕の造語なんですが、最近、貧困という言葉をよく使います。貧しくても幸せ、貧しく、それから幸せという言葉を重ねて、貧困。貧困という言葉をよく使います。貧しくても幸せという意味なんですが、僕は幸せでない豊かさよりは、貧しくても幸せな貧困の方を選びます。こういうふうに倉本さんは言ってるんですね。まあ、事実彼は、北海道に行って開拓してですね、そこでこの劇場も作り、演劇活動もしたわけですね。文字通り自分の手で働いて食べ物を作る。そういうことを劇団員と一緒にしたりですね。その人が実は貧しくしても幸せな貧困の方を自分は選ぶってこういうわけです。これはもちろん一般的な意味で言ってるわけですね。けれども私たちにとってもやはり考えるだけの意味がある。ヨハネは荒野でですね、神の言葉を受け取るわけです。そしてイスラエルの民たちも荒野の滝の中で神の言葉を受け取るんですね。私たちにとって確かに様々なものが持ち物がない。時には健康さえも定かではない。いわば荒野の中にいるような生活ということを営んでいるかもしれないと思います。しかし、荒野の中でですね、神の言葉が与えられたんですね。このことの持って言っている意味は、イエス様ご自身も荒野の誘惑の中でですね、神の言葉に従って生きる、そのことを示されたんですね。そしてあそこで語られた言葉も、人はパンの身にて生きるにあらず、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのであると教えられたんですね。で、これこそがイスラエルの民があの荒野の中で学んだことだったんですね。何も自分たちを支えるものはない。飲み水もない。食べ物もない。そして神の言葉に従って彼らは生きることを学ぶ。そこで水が与えられていく。マナが与えられていく。神様と共に歩むことを教えられていく。そして神と共に歩むことが教えられていく、その生活こそが実は幸せの原点なのだということなんですね。イスラエル神の民にとっては、神と共にあるということが全てのことの原点、幸せの原点です。そのことをあのイスラエル民たちはアラムの旅の中で教えられたんですね。実はこれはイエス様も教えられたんですね。イエス様も何とおっしゃったか。貧しい人は幸いである。神の国はあなた方のものである。おっしゃった。そうしてみると、荒野というところで、神の言葉が望んだというのは、非常に重要な意味を持っているということがわかるんですね。あのですね、黄金の屋根を持つ神殿のあの都で起こったわけじゃないんですね。荒野で神の言葉は 与えられた。その意味で言うと、あのですね、ヨハネの服装もまた深い意味を持っているということがわかると思います。さて、こういうふうにですね、神の言葉を受けるわけです。で、その神の言葉をあなので受け取ったヨハネのですね、メッセージ、語った言葉は何なのか、これが3節以下のところに出てくるんですね。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマ、洗礼を述べ伝えた。これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。あの野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らに、人は皆神の救いを仰ぎ見る。こう言ってですね、ヨハネはその後ずっと読みますと分かりますように、激しい悔い改めの迫る言葉がを語るわけです。で、これは来週そのことについてお話をしたいと思うんですね。で、今朝はですね、この悔い改めをと言った、そしてその時に彼はこのイザヤ書の言葉を引用したわけですね。この引用そのものはヘブル語の方の旧約聖書の引用ではなくって、当時使われていた72訳の旧約聖書の言葉のこれは引用です。イザヤ書の40章の3節から5節の引用です。で、今日はですね、最後にこのことを、ここで言われているイザヤの言葉を引用して、ヨハネがですね、人々に彼が神様から受けたメッセージを語った、そのことをですね、このイザヤ書の40章の3節から5節との内容との関係でだけお話をして、あとは来週に回したいと思うんです。で、このですね、イザヤの言葉、荒れ野で叫ぶ者の声がする、主の道を整えよう、その道をまっすぐにせよ、これはですね、あの奴隷の地バビロンからですね、エルサレム、彼らの約束の地に戻るバビロンからですね、彼らをそこから救い出すですね、その救い主、王が現れる。この救い主である王、この王のために道備えをしよう、こういうことですね。その道備えをするということはどういうことかというと、谷はすべて埋められる、山と丘は皆低くされる、曲がった道はまっすぐにされ、凸凹の道は平らになって、そうしてですね、実はこの王の道というものが備えられる、王の道を備えよう、こういうことですね。まあ、これは当時ですね、王が行幸する、まあ、いわゆる外に出ると、そうするとそこはこういうふうにですね、道をまっすぐにして整えて王の通るところを準備するということですね。まあ、これは私ども小さい時にですね、天皇陛下が来るということで、まあ、列車で通っていくんですけども、今考えたらおかしいなと思うんですけども、子どもたちはみんな線路にこう並ばされてですね、そして見送るわけですね。で、線路の脇はきれいにか、あの整えて草も刈ってですね、そういうふうに準備をするわけです。そして天皇陛下乗ってくるもみんなとなってですね、旗を振って、天皇陛下はこうやってですね、手を振る。おそらく今でもですね、天皇陛下が来るということになると、多分そういうようないろんな準備をするんだろうと僕は思いますよ。まして昔の王であれば、王の通る道というのをそういうふうに整える、もう大変なことですね。谷が埋められて、山とお方が低くされて、曲がった道がまっすぐにされて、凸凹の道が平らになって、そしてその道筋がまっすぐになって道を整える、この方が、この王が通る道を整える、こういうことですね。で、これはもしそのまま聞けばですね、当時の人々からすればローマのやっつけてくれる、そういう、まあ、ほどの救い主で王が来るならば、そうしたらそういう準備をするということも考えたかもしれないですね。でもヨハネがここで言っているこの引用した時の意味は、そういうことではなかったわけですね。それの一番典型的な言葉が悔い改めよという言葉ですね。悔い改めのバプテスマを受けた、悔い改めのを迫った、悔い改めが迫るを迫るということは、これは次の時にお話しますけど、悔い改めというのはですね、聖書の中でいわば方向転換ですね。神様の方に方向を転換するということですね。 それまでは神様の方から、ね、外れている。ですから聖書の中で罪というのは的外れというのはそういうことですね。神様のちゃんと向いているときはちゃんと我々の目標が定まってきちっとした方向だけども、人間は神様から背を向けてしまっているときにはもう目標がおかしくなってしまって的が外れてしまう。聖書の中で罪というのはこのことですね。だから悔い改めるということは方向を転換してちゃんと神様の方に向かう。ちゃんと神様の方に向かうということはそれは同時に神の言葉を聞くということと一つですね。神の方に向かってるんだけど神の言葉を聞かないなんてことはそれはちっとも神の方に向かってないわけです。だから悔い改めなさいということはヨハネはですね、神の言葉を受け取るわけですね。そして人々に語る、悔い改めなさい。それはどういうことかというと、悔い改めて神の方向に向かい、いわば神の言葉に聞きしたということを言います。400年間預言者が現れなかったんですね。400年後預言者が現れる。彼らはいよいよですね、自分たちの救い主が現れて、ローマから支配から自分たちを救い出してくれる。スーパーマンですね。ところが、ヨハネが言ってるのは違うの。そうじゃないって、この救い主は。我々はそのことをこれからずっと聖書の中で学ぶわけ。この救い主は、解剖家の中に生まれる救い主だ。十字架にかかって死なれる救い主だ。この方こそが救い主だ。こう聖書は言うわけですね、この後。そうするとその時に重要なことは何かというと、その救いというのは何かローマの帝国から我々が支配から救い出されるというようなことではなくて、我々が罪から救い出されることを意味するんだ。だから悔い改めなさいということが起こる、言われるわけですね。ですからここでも悔い改めのバプテスマというのは、そのような悔い改めた心の備えがイエス・キリストによる救いというものと一体的に結びついているから。そうすると神の言葉を受けた、改めて神の言葉を受けた時の彼のヨハネの言いたいことはね、私たちの外側をですね、一生懸命整備してきれいにしなさいじゃなくて、心を整備せよとこう言ってるんですね。心、我々の魂を整備せよとこう言ってるんです。我々の心がいわば凸凹になっている。そうじゃなくて平らにしなさい。私どもの心がですね、高くなって、山のより高くなって怒りたくる。そうじゃなくて低くしなさい。我々の心が低くなっている。つまり我々が誠に劣等感やさまざまな思いの中で私たちがそうなってしまう。そうじゃなくって心を平らにしなさい。心を平らにするってことはどういうことかというと、神様に向かって一筋の道をというふうにヨハネは言っているわけですね。すなわち私たちが背を向けていた神様ではなくして、悔い改めて方向転換し、神に向かって一筋の道、その中で砕かれて主をお迎えする備えをしなさい。これがヨハネが語ろうとしたことです。我々が救われるのはですね、一体何かというと、それはもちろん政治的なものとも腐敗とも戦わなければならない。社会的な不正とも戦わなければならない。けれども何が根本の問題かというと、聖書が語るのはそれは罪の問題だということなんです、ね、そのために主イエスはおいでになる。そのためにヨハネは準備するものとして現れる。そうするとヨハネの語る言葉は、あなたの受けた神の言葉は悔い改めなさいという言葉になっているわけです。考えてみますとですね、私どもの地域といいましょうか、地方の状況というのは都市部の繁栄からははるかに取り残されてしまっている地域だと思いますね。おそらくこれから今の時代はますますそういう状況でしょう。教会もですね、私も地方の教会は私どもだけでなくてどこも小さな群れですね。何も豪華な我々は街道を持っているわけではないんです。何百人も集まっているわけではない。誠にそれはつつましくですね、そういう群れです。また私たちのお互いの一人一人の生活もですね、誰も豪華な生活の中で生きているわけではないと思うんですね。お互いに本当につつましい生活の中にある。おそらく繁栄とか 栄光に満ちた生活とかいうことから我々は随分距離がある生活をしているのではないかと思います。しかし今朝私たちが考えさせるのは誰るのは、あの荒野の中でヨハネは神の言葉を受け取ったということなんです。イスラエルの民たちはあの不自由極まりない荒野の旅路の中で神の言葉を受け取ったんです。そしてそこで彼らが学んだことは、彼らの待った旅路の中で罪を犯すわけですね。悔い改めて神に向かうことを教えられる、神の言葉に聞き従うことを教えられる、そして神の言葉によって養われることを彼らは学習するわけです。そしてそのようにして神の言葉に我々が聞き従う中で、イスラエルは神と共にある生活を学ぶわけ。そしてそれが実は我々にとっての最も幸せの原点なのだということを知るということなんです。これは今も全く同じだと思います。私どもがこういうお互いに環境と生活の中にある、しかしそれは神の言葉を聞くことにおいては大きな意味を持っているということを覚えたいと思うんです。神の言葉をいただいてですね、砕かれた心で、心が平らにされ、曲がった心ではなくて主に向かって一直線に向かう心を与えられて、いつでもですね、我の主イエスを心の王座にお迎えして罪の許しの福音に生かされて歩みたいと思います。お願いします。愛しまつる我々の生ける誠の神様、今朝もこうして本当に静まって御前に礼拝を捧げ、あなたの御言葉を聞くことができて感謝します。ヨハネは荒野で御言葉を受けました。そして私たちに悔い改めて主の前に心が整えられることを求めました。主イエスへの私たちの思いが整えられることを求めました。私もは自らの力ではそれさえできない罪人でございます。聖霊なる神が私たちを導いてくださって、私たちの心を砕いてくださって、私どもが悔い改めて主の御言葉に聞き砕かれて主イエスキリストへの一筋の道、その道を備えることができるように、いつでも主をお迎えすることのできるそのような備えを私たちにいつもお与えくださるようお願いをいたします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。